聖書を朗読します。ペテロの手紙1:4-12をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書433ページです。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。今こそ神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は一体どんなものになるだろうか。正しい人がやっと救われるのなら、不信心な人や罪深い人はどうなるのかと言われている通りです。だから神の御心によって苦しみを受ける人は、良い行いをし続けて真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。以上の聖書箇所より弟子の試練と題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
クリスチャンが生きていく上で避けて通ることができないもの、それは試練であります。試練が好きだという人はおそらくほとんどいないでしょう。まさかとは思いますが、試練大好きという人がいればぜひ一度お会いしてお話ししてみたいものです。なぜクリスチャンは試練を受けなければならないのでしょうか。それはクリスチャンという名前に表されています。本日の聖書箇所ではキリスト者と書かれていますが、意味は同じです。キリスト者はキリストだから、キリストのように生きる人だから、キリストに倣って生きる人だから。試練が好きなのではありません。キリストのように生きているだけで必然的に試練に遭遇するのです。キリストのように生きることは試練に合う蓋然性が高いという言い方もできるでしょう。言うまでもありませんが、試練に合うのはキリストが悪いことをする人だからではありません。そうではなく、人間におもねらないから、人間の権威に屈せずただ神にのみ従うから。主イエスが神への従順を貫いたように、私たちもまた神に従うものだから。神に背く人間社会から反発を受けるのは当然なのです。もちろん尊敬を受ける時もあれば愛される時もあるでしょう。しかしこの世からの反対は避けられない。それが時に試練という形で降りかかってくるわけです。もっと率直に申しますと、キリスト者は周囲の人々とは違った生き方をする存在だから、生きる目的が違う、考え方が違う、掲げる理想も違う、生活様式など何もかもが違っている。違いがあればどうしても目立ちますよね。 ユダヤ人のイエス様でさえ同じユダヤ人社会に生きていたのに目立っていたんですよ。ある意味浮いてる存在だったんですね、イエス様っていうのは。いい意味で浮いてたわけですけど、出る杭は打たれるじゃありませんけど、目立つと一部の人々からは睨まれます。まあ、イエス様の場合は睨んできたのは権力者だったわけですけれども、そして迫害、試練となるわけです。逆にですよ、キリスト者が一度も試練に遭わないとしたら、信仰を隠して生きているからということになるでしょう。おとなしくしていれば目立ちませんし、試練を受けようがありません。しかしおとなしくなんかしていられない。なぜなら主を愛しているから、父なる神を愛しているから。私はクリスチャンです、日曜日に教会に行っています、とたったそれだけで周囲の人々とは違った存在になるのです。なんか難しいこと言う必要ないんですよ。私クリスチャンなんですよ、教会に行ってるんですよ。それだけで十分目立つんですね。時に冷やかしを受けることもあるでしょう。ある、ここの教会ではないんですけど、あるクリスチャンがですね、毎週教会に行ってるって言ったら、あるクリスチャンじゃない人から気持ち悪いなんて言われたことがあるそうなんですけど、失礼な話ですけど、でも世間の認識っていうのはそういうものもあるということなんですね。ちょっとした冷やかしもある意味試練と呼べるわけです。嫌な思いをしたらそれはもう大小問わず試練だと言ってもいいかと思うんですね。ですからクリスチャンが試練にあったとしても決して驚いてはならないのです。驚く人はそんなにいないかと思うんですけれども、全て織り込み済みなんですよ、試練を受けるというのはですね。仮にクリスチャンが試練にあって本当に驚いたとすれば、ひょっとするとその責任は洗礼を授けた牧師にあるかもしれません、ね、求道者に都合のいい話ばかりをして、肝心な試練については何も語らずに洗礼を授ければ、そういう事態を招くかもしれません。気をつけなければと思います。しかもペトロは試練についてとんでもない形容詞をつけています。火のような試練、何を想像するでしょうかね。これは一体どういう試練なんでしょう。全てを焼き尽くす地獄の炎を想像します。中途半端な試練ではありません。世の終わりに際してキリスト者の信仰の全てをかけて戦う最終決戦のような試練とでも言いましょうか。幸い現代の日本では信仰のために処刑されることはまずないでしょうけれど、軽い試練で済むだろうなどと高をくくってはいけません。御言葉にそう書いてあるわけですから、いや今の日本はそんなことないよって言い切っちゃったらダメなんですね。やはり覚悟は必要なのです。で、それではですね、試練にあったときどうするべきなのでしょうか。技術的なことは何も言われていません。こうすればうまく切り抜けられるよといった類の言葉は聖書には出てこないのです。試練を通り抜けるためのハウツーとかですね、ノウハウみたいなものはないということであります。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、これが答えであります。キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜べとは常識的に考えれば無理がありますよね。苦しみと喜びの間には大きな隔たりがあるでしょう。簡単にはつながらないですよね。つまり苦しみと喜びを結びつける何かがここに介在している ということになるわけです。キリストの苦しみとはキリストが人間の罪を背負うことによる苦しみです。本来罪人が担うべき重荷を罪なきお方が背負ってくださいましたよね。理不尽でもありありがたいことでもあります。キリスト者が受ける試練も同じです。人間の罪という棘を身に受けること、人の罪を断罪するのではありません。罪人の許しを説くのです。ある意味理不尽です。個人的には納得がいかないこともあるでしょう。そんな時、主が背負ってくださったあの十字架を思い起こし、私たちもまた世の人の罪を身に受けることでキリストを証しするのです。キリスト者が世の人の罪を代わりに背負うことはできません。これは勘違いしちゃいけないんですね。私たちは人の罪なんて背負えないんですよ。罪の被害は受けるんですけど、背負うことはできない。それは主イエスご自身が担ってくださいました。十字架は一度きりなんですよ。キリスト者の使命は十字架のキリストを述べ伝えること、主が何をしてくださったのかを世に伝えるんです。罪の許しを述べ伝えるためにキリスト者もまた世の人々の反対を受けます。そしりを受けます。誤解、偏見、無理解に遭います。すでに経験済みの方も多いことでしょう。なんだそんなのって言われるのが普通だと思うんですね。そこでキリストが表されたのだから喜びなさいと言われているようにも感じますが、なぜ喜びが生まれるのでしょうか。キリスト者の信仰が何によって確認されるのか、そこがポイントになってきます。自分がちゃんとした信仰の持ち主なのかどうか気にする人もいますけれど、信仰の確かさを自分で確認するのはやっぱり難しいですよね。信仰者を救うのは各自の知識や理解力ではなく、キリストの十字架だということはもちろん大前提であります。救い主は神でありキリストであり、私たち自身ではありません。そうではありますが、主イエスの御言葉の中にあなたの信仰があなたを救ったというものがあります。信仰が人を救う力があることもまた真実なのだと教えられているのです。だからこそ悩むんですよね。私の信仰はいかほどなのかと。そこに試練が登場するわけであります。で、信仰とは試練に遭うたびに純粋さが高められていくものなのだと使徒ペトロは教えているんです。極論を言えば、試練がなければクリスチャンの出番なんてないんですよ。試練があってこそキリストが表される。試練があってこそ罪の許し、福音が述べ伝えられる。むしろ試練が来たら信仰を表す絶好のチャンスなのだと。ですね、リトマス試験紙って覚えていらっしゃいますでしょうかね。小学校の理科の実験で使いました。細い短冊状のちっちゃなこういう紙切れで、初期状態の色は白なんですけれど、液体を垂らすと色が変わるんですよ。その液体がアルカリ性なら青に、酸性なら赤に変わるんです。これ面白いですよね。もちろん実験用ですから、液体を垂らしてなんぼでしょう。実験に使わなければ ただの小さな紙切れです。何の価値もありません。キリスト者もまた試練にあってなんぼなんですよ。液体を垂らすと色が変わるリトマス試験紙のように、試練に遭うと平凡な人でもキリスト者らしい色に変わる。それを見て人々はその人がキリスト者だと分かるんです。そこにキリストが表される。試練においてこそ私たちの進化が発揮されるわけです。自分はちゃんとした信仰の持ち主なのかどうかと疑うのなら、試練においてこそ立場が明確にされるでしょう。自分は何者なのかと問えば、天の父があなたは私の愛する子と呼びかけてくださるのです。だからこそキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜べと言われているのです。試練は神との近しい距離感を再確認するときに他なりません。やっぱり私たちはキリストの弟子、キリスト者なのだと苦しみの中でかみしめるんですよ。それを試練に遭うこと自体が信仰者である証だと言ってもよいかと思います。自分の信仰を疑う必要はありません。私はちゃんとした信仰があるのかどうか、そうじゃなくて試練に遭うのならそれだけで一人前のキリスト者なのです。そこは胸を張っていいんですよ。キリスト者は何度も試練を通ってこそよりキリストに近づき、キリストらしくなっていくのです。まあ、試練が合うたんびに50が70、70が90って必ずしもそうなるとは限らないんですけども、重ねていくたびにですね、キリストらしくなるんですよ。そういう状況において神の霊がとどまってくださると言われているんですよ。不思議ですよね。信仰のゆえに人々から非難されるとき、普通に考えれば孤独を感じる瞬間かもしれませんが、そのようなときこそ神の祝福を受けるのだと。天の父が私たちに愛する子よと呼びかけてくださるのです。愛する子だから試練を与える。そうは言っても、良いことをしているのに人々から非難されるのはむかっぱらが立つこともあるでしょう。そういう時こそ主が受けてくださった苦しみを思い起こさなければなりません。こんちくしょうと思った時こそイエス様の十字架をやっぱり思い起こす。他人は救ったのに自分は救えない。主はそんなそしりを受けられたのです。本当は違うんですよ。自分は救えないのではなく、自分は救わない、罪人のために犠牲になる、それが主の十字架なのです。残念ながらそういうありがたいものを欲しがらないのが人間の性なんですよ。必要だと分かっていないのです。私も分かんなかったですよ最初。分からないから欲しがりもしない。皮肉ですね。人々が欲しがるものをばらまくだけならキリストはもっと称賛を受けられたことでしょう。人気を博したことでしょう。あれだけ魅力的で、説教もすごく上手な方で力強い方ですから、もっと人気を博してもおかしくなかった。いや、実際ちやほやされそうになったからこそ、まあ、距離を置いたっていうのもあったわけですけど、そういうところあるわけですけど、しかし主は人々が欲しがらないけれども本当に必要なものを与えてくださったゆえに非難を受けられたのであります。 十字架なんて欲しくなかったんです。みんなイエス様の弟子たちだってイエス様が死ななければならないとおっしゃった時にそんなことがあってはなりませんって、まあ、邪魔しようとしたわけですよね。あのペテロでさえ十字架なんて求めてない。イエス様が十字架にかけられそうになったら逃げちゃったんですよ。そんな人は知らないと三度も言って、およそ福音というものは多くの人々にとってありがた迷惑、いやありがたって思ってるんだったらまだいいわけですけど、ありがた迷惑、押し売り、あるいは押し売りみたいなものに移ることでしょう。いらないのに必要だって言ってくるっていう迷惑なうるさい連中だなと思われてるかもしれない。罪の許し、そんなの関係ないね。大方そんな評価です。簡単には理解してもらえないのが普通の反応なんですよ。そういう福音を私たちも述べ伝えているわけですから、簡単に理解してもらえるなどと期待してはならないのです。ならないのですっていうのは本当に言われる前からご存知の方も多いと思うんですけど、牧師自身も言い聞かせるように語らせていただいているんですね。できるだけ誤解を与えないように粘り強く平和的に述べ伝えていかなければなりません。だからこそ15節の言葉が来るのです。キリスト者が人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさいと。これは当然ですよね。もともと私たちは世間から理解してもらえない、誤解を受けやすい、非難されやすい、そんな存在なのに犯罪などで捜査や告訴を受けたらどうなってしまうことでしょうか。もちろん台無しになってしまいます。今はちょうど地下鉄サリン事件から30年ということで、巷では旧オウム真理教が話題になっています。その危険性が再びクローズアップされています。彼らは今でも自分たちの教えが正しいと思っているわけですが、あれだけひどい事件を起こしておいて彼らなりの正しい教えの正しさが世間に通用するでしょうか。もちろん若い人たちは直接はご存じないかもしれないんですけども、もうある程度の年代であれば何をしたかすごく分かっていて、どんないいこと言ってももう通用しない。こういうことは決して他人事ではなく、キリストの教会もまた世間的にまともな団体でなければなりません。これはもう私なんかが言うまでもないんですけども、教会はキリスト者は反社会性を帯びてはならないのです。しかもですね、やってはいけないこととして犯罪だけではなく他人に干渉することも挙げられているのが注目されます。やたらと他人にああしろこうしろと押し付けてトラブルを招くのもキリスト者としてふさわしくないのだと教えられます。語るべきメッセージはちゃんと語りますが、あとは人々の良心に委ねるものなんですよ。一度も語ったらあとはどういうふうに受け取れる、取られるのか、それはもうお任せなんですよね。いやそれそういう解釈違うだろう、お前ちょっと勘違いしてるとかですね、いちいち干渉しちゃいけないですね。他人の領域に踏み込みすぎるとかえって悪印象を与えかねませんよね。だからあんまり干渉してもいけない。それが犯罪と並んで語られているところがなかなか重いなということを感じるわけですけども、最後にペテロは裁きについて語っています。あんまり裁きっていうと、まあ、人気のない御言葉ではあるんですけれども、今こそ神の家から裁きが始まる時です。裁きを強調しすぎるのは良くないんですが、裁きを抜きに救いを語ることはできません。ポイントはやはり 神の家から裁きが始まるところでしょう。裁かれるのは世でありノンクリスチャンであり、私たちは関係ないよねなどとは言えません。キリスト者こそ真っ先に生き様が問われてくるのです。そして神のご関心は全人類の中でもまずキリスト者に注がれているということが言えるのです。真っ先に裁かれるのは怖いと思われるかもしれませんが、こういう例えはどうでしょうか。中学や高校で修学旅行があり、子どもたちが遠い地方やはたまた海外へ行くとなった時、親だったら他人の子供よりも真っ先に自分の子供のことを気にすることでしょう。今頃何をしているのかな、飛行機や新幹線は無事に到着したかな、我が子は旅先で悪さをしていないだろうか、夜はちゃんと眠っただろうか。人間の親と全く同じように神様が人間のことを心配するわけではありませんが、キリスト者が神の子と呼ばれていることを忘れることはできません。つまり私たちは神の格別なご配慮のもとに置かれているのです。真っ先に裁きを受けるのは当然でしょう。神への恐れをなくして人は正しく生きてはいけません。神の裁きを恐れるべきは信仰のない人々ではなくキリスト者であると、今こそ身も心も引き締める必要があるでしょう。そうではありますが、ペトロはこうも告げています。正しい人がやっと救われるのなら、正しい人とはキリスト者のことなんです。もちろん勘違いしちゃいけないんですけど、個々のキリスト者に正しさなんてありません。ただの罪深い人間です。しかしキリスト者に与えられたキリストという皆において正しいと認めていただいているのです。キリストという皆において救いが保証されているのです。伊達にクリスチャンとかキリスト者って呼ばれているわけじゃないんですよ。キリストが死んで復活なされたように私たちも同じ道をたどるんだ、その救いが保証されている。キリストっていう名前はありがたいんですよ。キリスト者という名前もありがたいんです。とはいえ、やっと救われる、この言い方には注目ですね。余裕で救われるのではありません。辛口ではありますが、傲慢になるのを防いでくれるありがたい御言葉だと思います。余裕で救われるだなんて思っちゃいけない。誰のおかげで救われるか、イエス様のおかげなんですよ。私たち自身がどんなに良いことをしたって救われないのに、でもキリストの名前をいただいているから救われるんだ、だからやっと救われる、そういう控えめな言い方がやはり適切なんだろうな、さすが聖書の御言葉だなと思うわけであります。では神の福音に従わない人々の行く末はどうなるのか、その結末についてペトロは触れていません。それは私たちがあまり気にすることではないのです。あいつら信じてないから滅びるんだぜなんて、そんなこと言っちゃいけないんですよ。大切なのはキリスト者が神の御前においてどう生きるかであります。それをクリスチャンだけではなくて、まだ信仰を持っていない方々にも見ていただくんですよ。これがキリスト者なんだ、これが神を信じる生き方、これここにキリストがいると見ていただく。とにかく救われるという言葉は何という慰めでしょうか。キリスト者は救われるか滅ぼされるか、どっちつかずではありません。滅ぼされるために試練に遭うのでもありません。だからこそ、たとえ火のような試練が降りかかったとしても、 真実なる神に全てを委ねるのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子をこの世に使わせてくださり、また苦しみを通して、御子の苦しみを通してこの世を救ってくださいました。救われた、まず先に救われた兄弟姉妹がキリストの苦しみを表すものとしてあなたは世に使わせてくださいました。私たちは個人的には試練は好きではありません。しかし主よ、どうか私たちがそれらの試練を通してますます主を証しするものとさせてください。ますますキリストを証しさせてください。どうか火のような試練に負が降りかかってきてもおじけづくことなく、何よりもすでに救われたものとしてあなたの大いなる御業を述べ伝えていくことを得させてください。世の人々もまた私たちの信仰を通してあなたへと立ち返っていくことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。